こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様についてご一緒に考えていきたいと思います。聖書には本当に不思議な力があります。聖書を通して人は神様に出会い、人生が新たにされていくのです。アメリカの第16代大統領であるアブラハム・リンカーンはこのように言いました。聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物である。人間にとって望ましいものはすべて聖書にある。彼は貧しい家庭の出身です。質素な夕食の後、母親に膝枕をしてもらいながら聖書を読み聞かせてもらうのが彼の喜びでした。そんな母が亡くなるとき、彼に最後に残した言葉は、神を敬いなさい、聖書を読みなさいでした。彼はその母の言葉を守り、偉大な大統領になったのです。彼をこのような人物にしたのは、やはりこの聖書の力だったのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。聖書の神様は、私はあなたの神であると言われる神様です。私はあなたの神であると言われる神様は、私たちとどのような関係があるのでしょうか。この神様は、あなたを作られた神様です。あなたを愛された神様です。そしてあなたを探し求めておられる神様であります。今回はこの神様があなたを救われる神様であるということについて、ご一緒に見ていきたいというふうに思います。今朝朝起きてから、ご自分の顔をお笑いになったでしょうか。鏡の前に立って鏡を見つめると、そこに自分自身の顔が映ります。鏡の前に立たない限り、私たちは自分の姿を、顔形を確認することはできません。まじまじと自分の顔を見つめるということはないかもしれませんけれども、それゆえに私たちは自分の姿を案外知らずに生活しているということがあるかもしれません。内村鑑三という無教会派のキリスト教の指導者だった人はこのように言いました。聖書は鏡なり、これをもって心の姿勢を正すべし。聖書は鏡だというのです。この聖書の前に立って、私たちが謙虚に聖書を学んでいくときに、聖書の言葉を読んでいくときに、そこに本当の自分の姿が映し出されていくというのです。見えてくるというのであります。どんな自分の姿が見えてくるのでしょうか。ヨハネの黙示録3章の17節にこのような言葉が記されています。あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。これはラオデキア教会に宛てて書かれた手紙の一節でありますが、ラオデキア教会の問題点というのは何かと言いますと、自分の姿が分かっていないということでした。自分では自分のことに満足しているのです。豊かで何不自由していない、そう思っているのです。でも実際は、 貧しく裸で惨めで哀れむべきものなのです。これは私たち自身についても言えることではないでしょうか。シモーヌ・ビウという思想家がおります。34歳の若さで亡くなりました。生きている間はほとんど無名だったといいます。彼女の死んだ後に彼女の残したノートや日記が編集されて出版されたのです。そして一躍流行したのであります。彼女はこのような言葉を書いています。人間にとって最も惨めなことは自分が惨めなものであることに気がつかないことです。とても深い言葉だと思います。惨めなこととは自分が惨めなことに気がつかないことだというのです。裸の王様のお話をご存知でしょう。愚か者には見えないという布で服を作る仕立て屋に騙されて、家来も王様も民衆も素晴らしいと称賛するのです。王様は見えないけれど立派な服を着ていると信じて裸でパレードします。しかし子供は正直です。王様は裸だと叫ぶというお話です。楽しい話ですが笑ってばかりもいられません。実は自分自身がこの裸の王様かもしれないのです。パウロという人物がいます。新約聖書の書簡の大部分を書いた人です。卓越した神学者であり牧師であり伝道者です。彼はユダヤ社会のエリートでした。そして最初はキリスト教を否定して迫害していた人物です。しかし劇的な仕方でキリストに出会い人生が変えられたのです。そんな彼が赤裸々な自分自身の内面について告白している場面があります。ローマ人の手紙7章の18節から20節の言葉です。彼はこう記しています。すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるがそれをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすればそれをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。私はなんと惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。パウロは自分自身の本当の姿、自分の内側にある真実の姿を見せられたときにこのように叫ぶ以外になかったのであります。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちが聖書の前に立って本当に謙虚に聖書を学んでいくときに私たちもパウロと同じこの叫びに行き着いていくのであります。ところがその後パウロの言葉はこのように変わります。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。誰がこの死の体から救ってくれるだろうかと叫んだんです。でもその直後に彼は私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかなと今度は歓喜の叫びを上げるのであります。パウロは誰が救ってくれるだろうかと言いました。それに対する答えがあったのです。 イエス・キリストです。イエス・キリストが救ってくださるのです。この方が救ってくださるのです。森有正という方がいます。哲学者でありキリスト教信者でした。しかし一時は荒れた生活をしていたようです。そんな彼が試作に試作を重ねて書いた言葉があります。その内容を読むときに真実なるものを感じるのです。彼はこう記しています。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っています。醜い考えがありますし、秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥がありますし、他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあります。そこでしか人間には神様にお目にかかる場所はないのではないでしょうか。人は誰はばからず語ることのできる観念や思想や道徳といったところでは真に神に会うことができないのです。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている、そこでしか人は神に出会うことはできないのです。森有正の言葉には真実なものを感じます。私たちが神様と出会える場所は誰にも言えない醜い心の一隅においてなのです。イエス・キリストはこのように言いました。マタイによる福音書の9章12節の言葉です。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。はっきりとキリストは言いました。私は罪人を招くために来たと。丈夫な人に医者はいらない。医者を必要とするのは病人だ。その通りです。キリストを必要とするのは罪人である人間です。すべての人間です。そしてキリストはその罪人を救うために来た、罪人を招くために来たと、そのようにおっしゃっているのです。テモテへの第一の手紙1章15節にはこう書かれています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で信じるに足る言葉である。キリストは私たちを救うためにこの世に来られたのです。人間は罪の結果、死ぬ定め、滅びる定めを負っているのです。しかし神様は人間を滅びるに任せないで、救うためにイエス・キリストをこの世界に使わされました。罪の結果である滅びの死を全人類に代わって一人でその身に受けるためでした。それがイエス・キリストの十字架の意味なのです。罪なきキリストが私たちの罪の身代わりとなられたのです。このお方のみが私たちを罪の滅びから救うことができるのです。エレン・G・ホワイトという人はこのように記しています。教育、教養、意志の力、人間の努力などいずれもそれぞれ大切な役割を持ってはいますが、心を新たにする能力は全くないのであります。もちろん私どもの行動にただ外面的正しさは与えるかもしれませんが、心を変えることもできなければ生活の源泉を清めることもできないのであります。 天よりの新しい命がその人の内部に働かなければ、人は罪より清められることはできません。この力というのはキリストであります。両親でも教師でも牧師でも人を救うことはできません。イエス・キリストだけです。イエスだけが私たちを救い、私たちの心に新たなものを与えることがおできになるのです。それではこのイエス・キリストの救いをどうしたら私たちは手にすることができるのでしょう。エペソ人への手紙2章8節9節あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それは神の賜物である。決して行いによるのではない。救いは神様の賜物として、プレゼントとして用意されているのです。すなわち恵みであって、決して行いではないのです。頑張って聖書を読んで、教会に行って良いことをして、神様の言いつけや教えを守るから救われるのではありません。あくまで賜物、プレゼントです。信じて受け取るだけです。その時救いは自分のものになるのです。神様の救いのプレゼントの中身は何でしょうか。4つ考えてみたいと思います。許しと和解と神聖と永遠の命の4つです。まず許しです。ヨハネの第一の手紙1章7節9節御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今までの、そしてこれからの罪が許されるのです。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めると聖書には記されています。人間誰もが生きていれば埃が出ます。人には見せられない心の汚れがあるでしょう。人にはとても言えない醜い考えがあるでしょう。罪があるでしょう。そういったものは決して自分自身で消すことはできないのです。でもイエス様がそれを拭ってくださるのです。清めてくださるのです。許してくださるのです。二つ目は和解であります。ローマ人への手紙5章10節11節を見てみましょう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。和解とは神様との関係の修復です。神様との間に平和を得るということです。罪とは的外れに生きることであります。神様との関係が歪んでいるのです。夫婦関係、友人関係、どのような関係であれ、仲違いしていたら両者の間に平和はありません。神様との関係も同じです。罪のゆえに関係が壊れているのです。敵対関係にあるのです。しかしそれがキリストイエスによって回復できるのです。神様と和解するのです。神様との間に平和を得るのです。これも救いの喜びの一つです。三つ目、神聖であります。聖書にはこう書かれています。 誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。このキリストにあるならばというのは、キリストに結ばれるならばという意味であります。イエス様を信じることによってキリストに結ばれるならば、誰もが新しく作り変えられる。その約束がここに記されています。クリスチャンになるということは、決して着古した服の破れを繕うような経験をすることでは決してありません。私自身の人生が全く新しくされることであります。新しい生き方、新しい価値観、新しい目的、新しい動機を持つものになるのです。4つ目、永遠の命。ヨハネによる福音書3章16節を見てみたいと思います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス・キリストによって永遠の命を受けるのです。たとえ死んでも生きる命であります。天国に迎えられる保証でもあります。救いは回復です。自分自身の回復、そして神様との関係の回復、世界の回復です。今はまだその途上です。でもやがてそれは実現するのであります。人間が最後の最後に求めるものは一体何でしょうか。皆様は何だと思われるでしょうか。私は牧師の働きをしていますが、そのために多くの人の最後の人生の最後の場面に立ち会ってきました。人間最後の最後に何を求めるのか。私はお金を求める人を見たことがありません。地位や名誉を求める人も見たことがありません。過去の自分の人生におけるさまざまな功績を称えてくれることを求める人を見たことがありません。人間が最後の最後に求めるのは許しです。神様との和解です。そして確かな平和です。確かな存在によって自分が許され、そして自分の人生が肯定されていること、それこそ人間は最後の最後に求めるのであります。ボルテールというフランスの哲学者の話を1回目の講演でいたしました。この人は無神論者でした。30年経ったら聖書は誰も読まなくなる、100年経ったら博物館に展示される、そう豪語したんです。そんな彼も死の時を迎えました。どのような最後だったと思われますか。悲惨な最後でした。ボルテールは泣いて叫んだんです。ああダメだ、怖い怖い、助けてくれ、イエスよ救ってくれ、ああ遅かった遅かった。彼はそう嘆きながら最後を迎えていったのであります。マルコによる福音書16章の16節こう書かれています。信じてバプテスマを受ける者は救われる。イエス様以外に私たちの罪を許し、神様と和解させ、私たちを新しく生まれ変わらせることがおできになる方はいません。この救いのプレゼントは用意されています。神様はそれを受け取ってほしくて両手で差し出しているのです。あとは私たちの方からそれを受け取るために手を差し伸べることが必要です。 この自ら差し伸べる手こそが信仰なのであります。もう一度イザヤ書41章10節の言葉を見てみたいと思います。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われる神様は、私たちを救ってくださる神様です。一人子であるイエス・キリストを通して、その十字架の犠牲の死を通して、私たちを救ってくださるお方です。このお方を信じて、その救いのプレゼントをあなたにも受け取ってほしいのです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、聖書の御言葉を通して、あなたがどのような神様であるのかを教えてくださることを感謝いたします。あなたは私たちを作り、私たちを愛し、そしてイエス・キリストによって私たちを救ってくださる神様であることを、今日聖書を通して教えていただきました。感謝いたします。私たちは自分の姿がわからないものです。聖書という鏡の前に立たなければ、決して自分の本当の姿が見えてきません。自分は豊かだ、不自由しない、大丈夫だ、そう思ってしまうところがあります。でも実際は違うのです。裸で惨めな罪人なのです。でもそんな私たちをあなたは愛してくださって、イエス・キリストによって救ってくださるのです。ありがとうございます。どうぞこの講演を見ておられる方々、お一人お一人が聖書を通して神様に出会い、イエス様を信じて、この救いに預かることができるように導いてください。イエス・キリストの御名前を通してお祈りをいたします。アーメン。